エフェソの信徒への手紙3章の14節から19節。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。教会が整備されまして、昨日もシルバープロジェクトがあったんですけども、やっぱり皆さんがとても驚いておられまして、きれいになったということと、最近噂では大江教会は迎賓館になったっつって、ロビーが新しくなったので、とても嬉しいことです。ただ嬉しいことなんですけど、フロアになって困るのはですね、汚れが目立つですね。砂ぼこりじゃないんですけどですね、ほこりがですね、こちらから見るとすごい目立つようになってしまってですね、どうしようかなと思ってたんですけど、でも考え方を変えてみると、それだけ人が礼拝堂に入ってるってことなので、逆に言うといいことなんだろうな。で、あそこが全く綺麗でですね、何の足跡もなかったら誰もその日礼拝堂に来なかったっていうことで、実は本当は寂しい思いをしなきゃいけないんだろうな。見方を変えるとですね、やっぱり違う神様の恵みが見えてくるものだというふうに思います。教会が汚れるからっていうことでですね、いろいろですね、ああじゃないこうじゃないという人もいますけども、教会は汚れて初めてですね、そこに人が集まってきてるという、その恵みをですね、私たちは見ることができるんじゃないかなと思うのです。汚れたら拭けばいいっていう、それだけのことです。でパウロはエフェソの人々がキリストの愛にしっかりと立ち、神様の愛を知る者になるように、そういうふうに祈っています。人知をはるかに超えるですね、神様の愛、それを私たちはどう受け取るかということです。礼拝堂の入り口が汚くなる、これも一つの神様の愛の技、神様がここに私たちをこう招いてくださっている、そのことを知ることだというふうにも思うのです。パウロが今日愛にしっかりと立ち、神様を知るように、これはパウロの取りなしの祈りです。パウロは人々の取りなしの祈りを私たちしてくれます。キリストの十字架の愛を知ることは、人の知識をはるかに超えたものであること、その愛を知り、広さ、高さ、深さ、長さ、それを理解する、それも大切なことだ。そこに神様の本当の御心がある。私たちには分からないけども、神様の何らかの御心がそこで働いている、そのことを知りなさいということなのでしょう。救援活動をしているときにですね、LWF という世界ルーテル連盟の方から救援アドバイザーという方が来られました。マタイさんという方だったです。専門チームが世界のルーテル教会におられまして、どこかで災害が起こったら救援アドバイザーという人がすぐ駆けつけていって、その救援の最初の初動の動きを全部される、それは金銭的な面から全部されるという、優秀なインドの方でした。インドのマタイさんという。で、それによってウルテ教会もできたんですけど、支援活動ができたんですけど、そのマタイさんと食事をしたことがありまして、彼はインド人ですので、インドに3人の娘さんがおられるということでした。で、そのうちの双子さんと、あともう一人下に娘さんがおられる。で、いろいろな話を聞いて、うちも3人だったので、3人なんですよって言ったら、マタイさんがですね、じゃあ家が破産しますねって言われて、どういう意味ですかっていうと、インドでは娘さんが結婚するときは、娘さんの家族が持参金をいくら持たせるかという、とにかくたくさん持参金を持たせなきゃいけないという、 そういう、まあ、ある意味では家1軒分ぐらいの持参金を持たさなきゃ結婚できないという、まあ、そういう風習が残っているんだそうです。で、まあ、多額の持参金がないとですね、結婚が破談になったり実家に戻されたりするというですね。で、娘さんはですね、まあ、持つとですね、インドの家では破産するっていう、まあ、そういうふうに言われているという。で、それは大変ですねって、お嫁さんの実家がそれだけのことをするっていう、それなんか不公平に思いますよねとか、まあ、いろいろ話をしてたんですけど、でもそれが始まったきっかけは何かっていうと、もともとは嫁いでいった先で生活に苦労しないための親の、まあ、思いやりっていうんですかね、まあ、そこから始まってるんですとですね、親が娘へどれだけの愛情をですね持っているかっていうことを最後に示すためにそういうことをしてきたんでしょう。で、まあ、どちらから考える方で違うな、まあ、破産すると思うのかですね、嫁いだ先で幸せな人生を暮らしてほしいと思うか、まあ、そのどちらかでしょうね。多分ですね、私たちは親心っていうところからこれを考えて、今もその風習が残っていると信じたいと、まあ、そういうふうにマタイさんが言っておられました。パウロは人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになりっていうふうに言っています。まあ、神様の愛というのは人の知識をはるかに超えている。なので、その愛を知ることは神様の豊かさに預かることである。まあ、どんなことが起こったとしても、人の知識をはるかに超える神様の御心がそこにある。まあ、その御心を聞いていく、聞いて、そしてそれを受け取っていくってことで、私たちの心はですね、満たされていくのです。まずは神様の人の知識を超えた愛を受け取り、知ること。まあ、ここから始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人にあなたの御言葉が与えられました。人の知識をはるかに超える神様の愛が、御言葉によって私たちに伝えられています。それを私たちが素直に受け取り、そしてあなたの御心に従って生きることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守り導いてください。病床にある者、死に直面している者にはあなたが豊かな慰めを与え、イエス様が共に寄り添っていただきますように。昨日は本屋敷美希さんのお父さんが天に召されました。どうかご遺族の上に豊かな慰めがありますように。人生の最後に息子さんによって洗礼が施され、クリスト者として天に旅立っていかれました。どうかこの恵みを私たちが喜ぶことができるように、そしてまた再び相まみえる日まで、どうか私たちの人生も守り導いてください。これから行われます前夜式葬儀の上に豊かな聖霊の祝福と導きがありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。